マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第177回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第177回目です。新しいマイクも、だいぶ1ヶ月以上経ちまして、だいたい録音のスタイルも決まってきたかなっていう感じです。やっぱりね、マイクをこう正面に向けてですね、やっぱ話さないといけないなというかですね、そういった基礎的なところから分かってなくて、やっとこのスタイルでできるようになったかなと思っています。なんかまるでね、こうラジオ番組をやってるみたいなそんな感じがしますが、さて今回はですね、 Windows 8の話をしたいと思います。Windows 8のモダンユーザーインターフェースと Windows ストアアプリということでお話をしたいと思っています。皆さん Windows 8をお使いの方、どんな感じで使われてますかね。でよくね、聞くのが、Windows 8起動しました、スタート画面からデスクトップに切り替えました、そこからずっとデスクトップして使ってますと、 Windows 7のようにということで、意外とですね、デスクトップに移行していろいろアプリケーションを使うっていうのは、今までの Windows の後継 OS としてですね、ごく普通の使い方なんですが、意外とモダンユーザーインターフェースですね、タイルのスタート画面から出てくるアプリケーション、もしくはそのメニューそのものですね、それ意外とですね、使ってないという方、おられると思います。各位私もですね、どっちかっていうとすぐデスクトップに行ってしまって、でデスクトップにいてスリープしたり休止したりとかですね、一回そういう使い方をしてしまうと、ほとんどですね、場合によっては例のスタート画面、タイルのスタート画面に行かないことがね、あります。で結構ね、開発とかやられてる方も、Windows ストアアプリを作られる方じゃない限りですね、大体デスクトップで、大体のことを済ませてしまってると、そんな状況かと思います。それはそれでね、本当 Windows としての使い方の一つですね、全く問題ないんですが、そもそもこのスタート画面、タイルのようなスタート画面ですね、タブレットとかで使いやすくするための要素っていうのが非常に大きくあると思うんですね。で両方のインターフェースを載せようとした、Windows 8の形の一つじゃないかなと、そんなふうに思っています。これを中途半端と見るか、両方の機能を一緒に載せて効率を良くしているかというような意見が分かれるところだと思うんですが、今回そのスタート画面ですね、 Windows 8が起動した直後の画面、こちらの方ですね、せっかくのプログラムランチャーのような使い方をしているだけではもったいないんで、ここら辺の話をですね、ちょっと突っ込んでしてみたいなと、そんなふうに思っています。まずね、 Windows 8をインストールした後、このスタート画面が出てきます。でこれをクリックするとですね、インターネットエクスプローラーがあったり、 Bing の検索の画面があったりとかですね、あとは株価を見たりとか、ニュースを見たりとか、あと People Hub もありますね。People Hub って言わないか。で、そんなのがいろいろあって、あと海外の旅行の案内とかですね。まずはそのデモンストレーション的な要素もあるんですが、そういったアプリケーションが並んでいます。で、そこから起動するアプリケーション、これ Windows Store アプリと呼んでます。前は昔メトロアプリとか言い方してたんですが、Windows Store アプリと言いまして、とにかく画面全体に1個のアプリケーションを表示して、そのアプリケーションの操作に集中できるようにすると。いうことで、従来のその Windows の複数の画面の中にね、各プログラムごとでウィンドウを開いて、それをこう切り替えて使うとか、そういった使い方とはまた違う使い方になっています。ですからとにかく全部いっぺんに一つの画面に出して、その中の作業を集中してしまうということになっています。この考え方自体は Apple の iPhone だとか iPad だとかですね、iOS アプリと同じような考え方だと思うんですね。そういったことを考えると、従来のデスクトップのような使い方っていうのはまたちょっと違うものじゃないかなと、そんなふうに思っています。よく聞くのが、起動してセットアップして起動したのはいいんだけど、別に旅行の案内見てもしょうがないしなとか、でソフトをインストールするとですね、この画面の左側の方に行くと、そちらの方にどんどんアイコンが追加されていくんですね。でなんかめんどくさいなとか、ごちゃごちゃしちゃってるなとか、そんなふうに思うと思うんですね。でちょっとここら辺はですね、まずこれうまく使っていくか場合はですね、ここら辺のタイルの整理をね、やっぱりしないといけないと思うんですよ。で私がまず言いたいのは、この標準のインストールされた直後の状態のタイルでは、やっぱり個人ね、使い方があまり効率よくないと思うんですね。この配置のまままず使わないでくださいということで、で基本的にですね、よく使うアプリケーションは左側、これは当然ですね、左側にどんどん配置してください。で使わないものは右側に持ってっちゃうかですね、消してしまうと 消すといってもアンインストールじゃなくて、この画面に表示しないということになります。でこれ使わないアプリって何かありますかっていうとですね、意外と例えばですね、マイクロソフトの純正初めから入ってるアプリ、ここ言っちゃなんですが意外と使わないものが多くてですね、例えばカレンダーとか使えますかとか、極端な話とメールはこれ使ってますかとかね、例えばメールはウェブメールの outlook.com とか、あとはご自分 の、 あのデスクトップ用のアプリのメールクライアントだとかですね、まあそういったのを使うと思うんですが、例えばその標準で入ってるメールソフト、これを使わないとかいう場合は、極端な話ですね、このメールとか、まあ、あと使わないっていうカレンダーとかですね、さっき言いました株価の情報とか旅行の案内だとか消してしまっていいと思うんです。消してしまうか、本当に使うことがあれば使用頻度の低い右側の方にどんどん持っていっちゃうということをやっていいと思います。消すといっても本当に消してしまうわけじゃなくて、タイルをですね右クリックしていただくと、選択1個選択されて、その画面の下の方にですね、スタート画面からピン止めを外すというアイコンが出ています。こうなんかピン止めのマークにちょっと斜線が引いてあるようなマークアイコンですけどね。でこれをクリックすると画面から消えます。消えるんですが、本当に実際アンインストールされるわけじゃないんで、ちょっとそこは、安心していただきたいんですが、まあ、そんな風にしてですね、どんどん消していらないものは右側に持っていくと、そんなことをしてですね、まず整理していただければなと思います。結構ね、思い切ってバサッとやっちゃっていいと思うんですよね。バサッとやって自分の使うのアイコンをどうだっていう風に並べてみると、まあ、iPhone を使いの方はスタート画面そのまま使ってないですよね、まあ、使ってる方もいるかもしれませんが、結構思い思いに切り替えたりとかですね、やってると思うんですね。まあ、それと同じようなことをですね、この Windows 8でもやっていただいていいと思います。で、このアイコンですね、アイコンじゃない、このタイルですね、これサイズが変えられます。まあ、変えられますというか、変えられるものもありますということで、タイルをですね、右クリックしていただいて、下の方でメニューでですね、小さくする、もしくは大きくするというアイコンが出てきます。で、クリックしていただくと、まあ、正方形のタイルが小さい状態。で大きくするっていうと横長に、まあ、長方形のタイルになりますね。これを切り替えることができます。まあ、これであのお好みのサイズとかレイアウトとかですね、やっていただければいいなと思うんですね。でさらにこのタイルのところにアプリケーションの状態を表示する機能があります。例えばメールだったら何通未読がありますよとか、天気予報だったら、例えば横浜市は17度ですとかね、そういったあの情報を表示することができます。でこちらをですね、これまあライブタイルという機能なんですが、この大きくするともうそれだけ情報量も多くなりますので、まあ、ちょっとそれがアプリケーション側が対応している必要があるんですが、そこら辺ですね、選んでいただければいいかなと思っています。あとこちらのグループ分けもできます。これですね、すでにインストールされているアプリケーションでは最初の本当の最初画面、私もちょっと覚えてないんですが、間に隙間がありまして、タイルとタイルの隙間にですね、これがグループに分かれるということ。これ実際タイルをですね、ドラッグ&ドロップするとこう移動できるんですね。意外とね、その知ってるよっていう方と、あ、そうなんだっていう方おられると思うんですが、タイルをドラッグ&ドロップするとこう移動することができます。タイルのグループとタイルのグループの間あたりちょっと隙間が空いてます。そこにタイルを持っていくと縦棒がじわっと出てくるんですね。その縦棒のところにポッと置くと、そこにまた新しいグループの隙間ができるようになります。まあ、そんな形でですね、グループを作ったり移動させたりするってことをですね、ちょっとやってみていただくといいと思います。まあ、それだけ やってですね、だいぶ自分にこう使いやすくなっていくと、そういうところになります。でさらに、先ほど言いましたように、これ新しいアプリケーションをインストールしていきますと、それは例えば Windows Store アプリからインストールした場合と、デスクトップアプリケーションを普通に今まで通りインストールした場合、もう区別なくですね、どんどん右端の方に追加されていきます。アイコンが追加されていきます。でこれも例えば本当に使えますかと、例えば私この前 iCloud を入れたんですね。 iCloud を入れたら iPhone を探すカレンダー、 iCloud、 フォトストリーム、アドレスデータ、メールと勝手に追加されました。勝手に追加されたというかインストーラーが追加してるんですけど、これ本当に全部いりますかと。で例えばですね、私もこれ iCloud と iPhone を探すというの面白そうだから取っとこうかなと思って、でここだけ取っといて他のものは全部この削除しました。削除したというのを言っても本当にくるくる見てるけど、アンインストールするわけじゃなくて、このスタート画面の表示画をやめてしまいましたということでやっています。まあ、ここでね、さっき言いましたグループ分けで iPhone っていうグループを一塊を、 iPhone 関係のアプリケーションって、例えば iTunes だったり Apple アプリケーションの、なんだっけ、アップグレードですね、まあ、そういったアイコンもありますので、それを一つにまとめるとかしてやっています。で不要なものを消しておくということで、だいぶこうスッキリまとまった感じがします。か といってもじゃあさっき画面の表面から消しましたと、消したんだけどやっぱり配置したいなと、スタート画面のタイルに持っていきたいなという方はですね、スタート画面の何でもないとこ右クリックしていただきますと、画面の右下に全てのアプリというアイコンが出てきます。全てのアプリってやると本当に全てのアプリがずらずらっと出てくるんですね。でこれ Windows キーを押して Q、 アルファベットの Q を押しても、同様に出てきます。でこれがまたいろいろ出てくるんですが、ある程度アプリケーション入れていくとですね、アルファベット順と日本語の50音順、それで1回並んで、アプリケーションが表示されて、その後、従来の Windows 7とかのですね、スタートメインに出てくるこのホルダー分け、そんなような分け方でアプリケーションのアイコンの一覧が出てきます。ただねこれ言っちゃ申し訳ないんだけど見づらいんですよね、横にこうスクロールするって形でやってるんですが、目的のものを探すのはねなかなかこう Windows 7のスタートメニューからホルダーが出て、そこからピロッとアプリケーションの一覧が出るとかね、プログラムの一覧が出るとか、出てくるやり方に慣れてると、どうもここから見つけ出すのは難しいかなっていうか分かりづらいなと思っています。まあこれ慣れとかの問題じゃないなと思うんですが、まあ実際この状態でですね、メモ帳とかスニッピングツールのスニップとかですね、そういって入れていただくと自動的に検索されて候補のアプリケーションが出てくるんですけど、まあちょっとそこら辺はですね、まずはそういう使い方していただければなと思っています。って言いながらちょっとここね改善できないかなと思ってますね。ひょっとしたらこうなんか Tips かなんかでいいのがあるかもしれないですよね。ちょっとここら辺は追って、見ていきたいと思ってますし、ちょっとできればここ改善を望みたいなと思っています。でさらにですね、そういったアイコンがすでに並んでるんですが、そのアイコンを右クリックすると画面の下にメニューが出てきます。スタート画面にピン止めをするとかね、そういったアイコンも出てきまして、これでピン止めをするでアイコンをクリックするとスタート画面に出てくると、で出てきたスタート画面は多分右端に出てきてしまいます。でその右端に出てくるタイルのアイコンを好きな場所に移動させて使うと、そんな形でね使っていただければなと思っています。あとはこれ全体を見るということができます。全体を見るって何だって言うんですが、このスタート画面これ横にどんどんスクロールしていきます。でやっぱりこう横に幅が使うということでですね、最近出てくるフル HD のモニター 1920×1080 のモニターですね、結構そういう横長のワイドモニターだと結構有効活用できるんじゃないかなと、そんなふうに思うんですが、まあ、いくら横スクロールで見えるってビュンビュンビュンスクロールするからってですね、全体がどうなってるかっていうのはちょっと見たいと思うんですが、ここら辺はですね、まずタブレット端末を使っている方はピンチインピンチアウトで、まあ、ピンチインでギュッとこう縮小させるような動きをさせる、閉じるような動きをするとですね、このタイルの一覧が小さくなって出てきます。キーボードとマウス普通にお使いの方はコントロールキーを押しながらマウスのホイールこれをですね下に下げると、で逆のことをしたければホイールをこう上に上げると、タブレットの端末タッチパネルのお使いの方はピンチアウトということですね、指をこう広げる形でアクションを取りますと元に戻ります。でここの小さく表示されてほぼ全体が見えるようになります。まあ、縮小表示ということで、これ Windows 8のアプリケーション Windows Store アプリではですね、セマンティックズームという機能の一つです。こうズームインズームアウト、たくさんのアイコンをズームインしたりズームアウトしたりする機能なんですが、まあ、これアプリケーションを組むときはですね、ここから先のプログラムを自分でこう書かなきゃいけないんですけども、まあ、そんな機能の一つで、スタート画面に出たタイルがですね結構全体的に見えるようになっています。もちろんたくさん表示されると横スクロールさすがにしなきゃいけないんですが、でそれを見ると今度はですね、例えばアイコンとかを指定しようとすると、今度はこのグループ、さっきこう仕切りがちょっと間の隙間を空けてグループで分かれてって言いましたけど、そのグループが選択できるようになっています。でこのグループをどれか選択して右クリックしますと、今度は下にメニューが出てきてグループ名をつけるというアイコンが出てきます。でこのアイコンをクリックしますとテキストボックスが出てきまして、例えば名前をつけることができるんですね。さっき私は iPhone のグループを作ったと、 Apple 系のグループを作った時に右クリックして iPhone って入れてグループを作りました。例えば開発とか写真動画とかですね、ゲームとか、そういったところでグループにこう名前をつけるということができます。で名前をつけると実際にこのタイルの上の方にですね、その名前が出てきますので、まあ、これって何のタイルだったっけとかね、まあ、その何のグループだったっけっていうのはね、大体分かるようになっています。まあ、そんなことをしていくとですね、大体うまく分類できた上に、まあ、何のグループだっけっていうのが分かりやすくなってきますので、大体 メニューとしてはですね、だいぶ使いやすくなってきたなと。まあ、やっぱりこう自分の仕様にですね、カスタマイズしていくとですね、だいぶいい感じにできてきたと思います。そんな形でですね、このスタート画面っていうのはですね、活用していただきたいなと思うんですが、さてそんなこと言っても、アプリケーション、その Windows の新しいアプリケーションってどうなのっていう話があると思うんですね。で、往年の今まで使ってる Windows のユーザーの方は、まあ、私も含めてそうなんですが、やっぱりデスクトップの今までのアプリケーションをインストールして使っていることが多いと思うんですが、この Windows ストアアプリ、こちらをですねちょっと活用してみるのもいいんじゃないかなと思います。この Windows ストアアプリというのは、従来の Windows とはですね違うプログラミングモデルを使っています。で、ランタイムっていうか下に動いているベースとなるですねライブラリみたいなのがありまして、これ WinRT というのがで、この上で動くという形になりまして、このアプリケーションを作るのもですね、従来のプログラムの作り方とはちょっと違います。違いもって言っても、.NET フレームワークは使えるし、C シャープもベーシックも使いますので、割とですね、簡単に組むことができます。まあ、簡単に組むこともできるし、もっと難しいこともできるということになるんですが、まあ、そこで出てくるこの Windows Store アプリ、で今度出る Surface とかで、Windows RT、まあ、Windows RT 自体はですね今度出るというかもう前々から出てますけど、Windows RT はここで出てくる Windows Store アプリしかも動けません。で、Windows 8はこの Windows Store アプリと従来のデスクトップアプリも動くと。で、この Windows Store アプリというのがこのタイルの画面で出てくるこれ専用のアプリケーションになります。で、動くのは Windows 8もしくは Windows RT、この2種類になります。まあ、Windows RT の場合はですね、逆にこの Windows Store アプリしか動かないということになりますので、まあ、これくれぐれもですね、ご注意いただきたいなと思ってるんですが、さて、このアプリケーションってどうやってインストールするんだと。今までのようにメディアで買ってきて、インストール、メディアとか CD とか DVD で買ってきて、インストールするとか、どっかのサイトからダウンロードしてきて、なんとかエクゼを実行するとインストーラーが立ち上がってインストールできるとかですね、そういった形ではありません。これは Microsoft のストア。からダウンロードして使うことになります。逆にこっからしかダウンロードできないです。で、マイクロソフトのアプリケーションを申請してマイクロソフトが合格といったものしかダウンロードできないです。そこの仕組みはですね、全く iOS と一緒です。だから Apple アプリ作って審査に出して、だから最近2チャンネルのアプリがいいだ悪いだって出てるみたいですけど、まあ、そんな形で Apple が審査して公開をしている。で、 iTunes Store でダウンロードできるのと同じようにですね、マイクロソフトにアプリケーションを作ってマイクロソフトにアプリケーションを申請をして、マイクロソフトが合格って言ったら Windows の Store で公開されると、そこからダウンロードするということができます。まあ、これ企業用途ですね、ちょっと特例がありまして、このストア通さなくてもインストールできるという方法は別にありますが、まあ、一般的にはですね、このストアからダウンロードして使うということになります。で、このストアというのは標準の状態ではタイルでですね、ストアと書いたこの買い物袋に Windows 8のロゴが入ったアイコンがあります。これタップしていただくとストアに飛ぶことができまして、ここからいろんなものを選んでダウンロードするということになっています。で、ちなみにここからダウンロードして使うんですが、ここからダウンロードして使ったアプリケーションに新しいバージョンが出ました、更新版が出ましたっていうと、このストアアプリのですねアイコンの右下の方に数字で2とか出てくるんですね。で、2って出てくると今インストールしているソフトのうち2つが更新版が出てますよということで、これ選ぶと更新版をまとめてダウンロードするとかですね、そんなことができるようになっています。で、この Windows Store アプリ、このストアっていうアイコンをですねクリックしていただくといろいろ選ぶようになっています。で、まずスポットライトということで注目すべきアプリケーションっていうのが一番左側に出ています。これどんどんスクロールさせてきますと、ゲーム、ソーシャル、エンターテインメント、写真、動画、音楽、動画、スポーツ、書籍、ニュース、天気、ヘルスケア、ビューティー、グルメ、ライフスタイル、ショッピング、旅行、マネー、仕事、効率化、ユーティリティ、セキュリティ、ビジネス、教育、公共、行政。これだけカテゴリーが分かれています。まあ、これが多いと見るか、なんか足りないんじゃないっていう方はね、いるかと思うんですが、まあ、これだけカテゴリーが分かれてまして、これがまたタイルの画面のように選べるようになっています。で、それぞれのグループにですね、人気トップアプリということで、有料もしくは無料の人気トップアプリ、あと新着アプリというアイコンが、タイルのアイコンがありまして、まあ、そこからですね、見て新しいの何かなとか、人気があるのどれかなとかね、見ることができます。で、これ特に言いたいのはですね、ゲームですね。これゲーム非常に豊富です。で、ゲームに関しては、このストアのアプリ以外にですね、スタート画面のところにですね、ゲームというタイルがあります。 多分これ Xbox のゲームパッドのアイコンですね、形になってると思うんですが、ここをクリックすると、まあ、Xbox とかロゴが出てきますし、 Windows のアプリケーション、ゲームアプリケーションの一覧も出てきます。ここにですね、結構豊富なアプリケーションありまして、やっぱりマイクロソフト製のアプリケーション、まあ、正確に言うとマイクロソフトが提供している、まあ、どっかプログラムはどっか別のメーカーが作ったりしてるんですが、アプリケーションがありまして、結構ね、いろいろいいのがありますね。で、1本、まあ、無料のもありますし、有料もあって、有料でもね、1本400円という感じです。これ値段はいろいろ決められるんでしょうけど、ぜひですね、これマイクロソフトの純正ゲーム、結構楽しいのがありますので、これまずね、これちょっと試してみるのもいいんじゃないかなと思います。で、有料アプリもですね、中にあの試行が使用版ということで、無料で例えば最初の一面だけとかですね、あのそんなお試し版もありますのでね、ちょっと試してみていただければなと思っています。ちなみに私のお気に入りは、他のプラットフォームでも出てますけど、カットザロープ、あとはですね、これ色ミロですかね、ここらのアプリケーションで結構ゲーム面白いなと思ってます。というか、うちの娘が探してきてですね、遊んでて、である程度メイン行ったらですね、ここから先は有料です、400円払ってくださいっつって、でお父さん買ってって言われてですね、このカットザロープと色ミロについてはですね、私400円として買いまして、インストールして使っています。まあ、これ以外にもですね、結構いろいろこう遊びたいなっていうのはありますんで、結構なんかね、趣味がいいですよね。まあ、このマイクロソフトのゲームというところコーナーはですね、まあ自分自身のこうアバターを作ったりとか、友達としてコミュニケーションを取ったりとかですね、そんなこともできますんで、ちょっとこれはまた別の機会でお話したいと思います。さて、お話をじゃあストアに戻しますと、まあ、いろんなアプリが出ています。で、出ているんですが、まだ iOS とかと比べると全然少ないというのが現状でして、ここでですね、今ね、非常にここマイクロソフトが頑張っていまして、まあ、アプリどんどん作ってくれよということで、いろんなセミナーとか、積極的にやっています。まあ、以前お話しました NEC ラーニングがやってる Windows ストアアプリの開発セミナーとかですね、そういったのもですね、ああいうの無料でもやってますので、興味のある方はぜひちょっと挑戦してみていいんじゃないかなと思います。また書籍ですね、割と本屋さん行くと Windows ストアアプリ開発の本っていうのが出ていますので、ちょっと勉強してみるのもね、いいんじゃないかなと思っています。で、開発環境、 Visual Studio の Express ということで、無料でダウンロードできます。で、無料で作ることができます。ただ公開するときには、年間4900円かな、まあ、ストアアプリの登録ということで、ちょっと費用がかかります。あと、マイクロソフトに MSDN とか入られている方はですね、こちらでは標準で1年分入っているものもありますので、ちょっとそっちを利用するしてみるのもいいんじゃないかなと思っています。そうですね、各メーカーがですね、やっぱりこうアマチュアも作ってるんですが、各メーカーがですね、メーカーとかこういった本当に企業がですね、アプリケーションを使って結構上げてまして、例えばその新聞社のニュースだとか、あとそうですね、ヤマダ電機とか、そういったお店のがそういった自分たちの広告を宣伝するような、例えばそのお買い得情報を流したりとかですね、まあ、楽天とかもそうなんですが、そんなストアも出していますので、まあ、ちょっとお買い物をしたりとかですね、するにはちょっといいんじゃないかなと思います。例えばこの辺の分野でいくと、ツタヤとかヤマダ電機とか楽天とかベルメゾンとかですね、我々こう電気屋関係だけじゃなくてですね、それ以外のいろんな幅広い範囲でも、いろんなアプリ出てますんでね、ちょっといろいろこう iPhone のアプリを探すのと同じような感覚で、ちょっといろいろこう探してみるのもね、いいんじゃないかなと思います。まあピンキリですわまあいいものはあるけど悪いものはあると、まあ、悪いものがあるって言ったら怒られちゃいますけど、まあ、それは人それぞれの趣味なんで、ちょっとね、選んでみていただくといいんじゃないかなと思います。これピアの映画のチケットの予約とかもね、ありますね。で、楽天のコボとか、あとはブラックジャックによろしくは、これ無料配信されてるって、これ専用のアプリが出て、漫画が読めるようになってます。 Hulu もありますし、あとエバーノットもありますね。私もこれちょっと使ってみました。まあ、そんな風にしてですね、いろいろアプリケーション揃ってます。あとスカイプもあります。で、ちなみに先日119マークゲスト出演させてもらった時に、スカイプで皆さんとやったんですが、この時のスカイプは Windows ストアアプリのスカイプを使っています。まあ、だからなんか特別何かっていうわけじゃないんですが、まあ、そういったところですね、別にスカイプも普通に使うことができます。で、これそれぞれの画面っていうのは、一つのアプリケーション一画面全体を使ってやって、こうウィンドウで切り替えるというような方式ではないんですが、他とのアプリケーションですね、こうチャームという機能、これマウスを右上か右下の方に持ってって、 もしくは Windows キーと C のキーを押していただくとチャームっていうのが右側に出てくるんですが、ここで共有っていうアイコンをクリックすると、例えば Twitter で共有したりとか、他のアプリケーションにデータを渡したりとかですね、そんなことができますんで、まあ、単一の画面でアプリケーションを動かすっていうところもあるんですが、他のアプリケーションとの連携もこのチャームという共通の出入り口を使ってやり取りをするということで、このストアアプリ自体の連携もできるようになってます。もちろんあの連携がするためにはアプリケーション側でそういうプログラムを組んで持っとかないといけないんですが、大体あの欲しいなと思う機能がですね、出ています。まあ、それぞれのアプリケーションを立ち上げてこうチャームを出して共有で何ができるかなとかね、そんなことをねちょっと見てみると結構いろいろ活用方法が広がってくるんじゃないかなと思います。またこのアプリケーション自体検索もできます。この Windows Store アプリをこの Store っていうタイルをですねクリックしていただいて、これもですねチャームを出して検索というアイコンをクリックするとテキストボックスがこう出てきて、例えば Evernote とかやるとこれ該当するものが検索して出てきます。でこのストアアプリのない状態でもですね、普通にデスクトップを出している状態でも Windows キーと C のキーを押して検索とやって目的のアプリケーションの名前をとかジャンルを入れて、今度は下にいろいろこう検索の対象のやつがあるんですね。例えばアプリケだったり設定だったりファイルを検索するんだというのがあるんですが、その中にストアって項目がありますね。そのストアっていうのを選んで検索をするとですね、どこからでも Windows ストアのアプリケーションを検索することができます。まあ、あのぼちぼち出始めてるというところがありますし、やっぱりこう企業が作るですねアプリケーション、かなりこうデザイナーさんとかも入ってるでしょうね。かなりいいですね。ぜひ Windows 8、今までの Windows として使うもの手なんですが、ここら辺をですねダウンロードして使ってみるのですね、結構こう幅が広がっていくのかなと思いますので、ぜひね使ってみていただくといいかなと思います。という私も今まであんまり最近それほど活用してなかったんですけどね、まあ、そう思いながらこう使ってると、もう結構これだけでいけるんだなと、そんな風に思っています。まあ、とにかくこれマイクロソフトの方ですね、ここのアプリケーションの充実を図ろうとして、かなり先ほど見ましたように支援をしてますんでね、今後も期待してもいいと思いますし、ぜひなんかアプリケーション作りたいという方はですね、ちょっと挑戦してみるのもいいんじゃないかなと思います。さらにこのストアアプリ、さっき言いましたね、このストアのところでミニクリックするとマイアプリというメニューが出てきます。でマイアプリってこれ何かと言いますと、マイクロソフトの方 Windows をインストールするときはマイクロソフトアカウント、昔で Windows Live ID ですね、それに紐づいてインストールダウンロードとかされるんですが、例えば今までインストールされたんだけどこのパソコンにはインストールされてませんという一覧を出すということができますし、例えばそれぞれのマシンですね、例えば私のメインのデスクトップであったりシンクパッドであったり、シンクパッドにはどれがインストールされているかとかですね、そういったのが、ね、一覧が出てきますんで、まあ、そこで選ぶこともできますし、例えばダウンロードしてたんだけどこのマシンにはまだ入れてなかったなっつって、そこから見て入れるってこともできますしね、マイクロソフトアカウントに紐づいたものを他のパソコン、自分の持ってる他のパソコンと連携しながら見ることもできます。まあ、見ることもできますっていうかですね、他のパソコンにこれインストールしてたんだなっていうのもね、いうのもあるし、例えばどれをダウンロードしたんだっけとかね、一回消しちゃったけどねとか、まあ、そういったことを見ることもできます。まあ、ちなみにここで購入した Windows Store アプリ、以前お話しました PC リフレッシュということでパソコンをリフレッシュすると、その後に購入済みの Windows Store アプリは自動的にダウンロードされてインストールしてくれます。まあ、そこまでやってくれるんで、ここ Windows Store アプリ中心に使ってるのでですね、いろいろとこう復元した時の手間も省けるということになります。まあ、そんなところで Windows このスタート画面のモダンユーザーインターフェースから出てくるアプリケーション、それと Windows Store アプリについてお話をさせていただきました。まあ、これを見るともう今までの Windows じゃないし、なんか中途半端だって話が出てくるんですが、ちょっとこれ見ようによってはですね、この Windows Store アプリ、 Windows で名前がついてるんですが、今までの Windows とはちょっと違ったプラットフォームだっていうふうに見てですね、アプリをこう楽しんでみるといいんじゃないかなと思っています。まあ、その中の一つがですね、やっぱり Surface に代表されるような、まあ、Windows RT の使い方の一つじゃないかなと思っています。はい、以上、そういうことで Windows Store アプリ、これについてお話をさせていただきました。はい、第177回 Windows モダンユーザーインターフェースと Windows Store アプリということでお話をさせていただきました。まあ、 意外とですね、なんかやっぱり Windows って名前がついてるんで注目を浴びてるんだか浴びてないんだかっていうところがあります。で、私の周りではですね、結構アプリを作ってるって方が多くて、作る方はね非常に周りに多いんですが、使ってますよっていう方がですね意外と見ないなというところがあって、ちょっとお話をさせていただきました。さて、サーフェスなんですが、買いますかという話なんですが、もう前回ですね、散々あれだけ盛り上がってお話したんで、もう木澤さん予約したんですかと、そんなぐらいの勢いですねみたいな感じだったんですが、現状ですね、まだ予約はしていません。予約してないっていうか、ちょっとまだ買うかどうかわからない状態です。正直なところね、物としてはもうサーフェス非常に欲しいし、もうぜひともですね使ってみたいところあるんですが、32GB のモデルにタッチカバーキーボードですね、あれをセットにして57,800円ですかね。さあ、その金額が、絶対的な金額が出るかという話ですね。まあ、確かにお金そのものはそれだけあるんですが、そういうふうにねお金使ってたらですね、ちょっとキリがなくなっちゃうなっていうのがあって、それだけ今投資できる状態かなっていうところがあって、今ちょっとそういう経済的な事情からですね、ちょっと今は控えた方がいいのかなっていうのが、正直なところあります。それともう一つなんですが、実際私何が欲しいかというと、タッチパネルで操作できる Windows 8が欲しいですね。さあ、そのタッチパネルできる Windows 8が、すいません、私ちょっと掃除機が鳴ると思いますけど、ご容赦ください。で、タッチパネルが使える Windows 8、Windows 8じゃなくて Windows RT でもいいんですが、がいいなっていうところが一つあって、そこを考えていくとですね、この前ヨドバシカメラ行っていろいろお話聞いてきたんですが、もちろん店員さんですからね、買う方向で進めるんですけど、すでに出てる Windows RT マシン、あと今度出る、ようやく受付開始してる Microsoft の Surface で、これをですね見てたらですね、実際どういう用途でお使いになりますかっていう話になりまして、私の場合その通常その持ち歩いてタブレットとして使うっていうのもあるし、あとはその PowerPoint 使ってね、ドットネットラボでセッションとかやりますんで、そういったPowerPoint 使って他でこうプレゼンやってみたりとか、そういった用途にも使ってみたいですねなんてしてた時にですね、他にもいろいろお話ししたんですけど、それ総合的に考えると、実際お店の方、ヨドバシの店員さん曰くですね、いや、そういう使い方でしたら Windows RT マシン、特にその Surface とか ビボタブとかで、そこら辺のマシン、ARM プロセッサーとか、Atom の、クロバトレールとかですね、あそこら辺のマシンを買うよりはタッチパネルがついてる Windows 8のノート、ウルトラブック以上のものをですね買った方がいいんじゃないですかという話をされてました。で、紹介されたのがバイオディオ11ですね。あ、やっぱりこれに行き過ぎちゃうのかなというところありまして、で、なぜかシンクパッドツイストはですねまだ置いてなくて、ちょっとあれはちょっとどうでしょうねって話はしてました。ただやっぱりいろいろ聞くとですね、バイオディオ11かなり売れててですね、人気もあるということで、でかなり物もいいですと、評判もいいですよって話してまして、私もいろいろそういう話聞いてて、実際じゃあサーフェス買いましたと、で外に持ち歩くのはどうしますかって言って、今までの、シンクパッドですかって、シンクパッドはね家の中でも使えるんですけども、どのぐらい使うかなっていうのを考えると、どういう用途に使うかなっていうのを考えるとですね、やっぱりタッチパネルができてキーボードも普通に使えて Windows 8が動いて、それなりのパワーのあるマシンじゃないとちょっときついかなっていうところはあります。それ考えると、今 Surface に6万円弱投資するのと、もうちょっとお金頑張って貯めてですね、バイオデュオ11なり、シンクパッドツイストなりですね、そういったタッチパネル式のコンパーチブルのウルトラブック、それを買った方が、結果的にいいんじゃないかなと、そういうふうにも今ちょっと思ってまして、非常に、ね、悩んでるところです。ですから、そういった経済的なお話と、私の場合そのタブレット PC というよりもそういったタブレット機能ついたノートパソコンを買った方がいいんじゃないかということで、ちょっと非常に悩んでるところです。今回お話したね Windows Store アプリとか、そこら辺こう使い込んでいくっていう意味では非常に手軽に楽しめるという意味で、Surface はですね買ってみたいなと思ってるんですが、その一方、本当にじゃあ一歩もう一歩使い込んでいこうかなっていう時を考えると、サーフェスなのかな、それともやっぱりバイオデュエル11とかね、そういった方にした方がいいのかなと、そのふうに思っています。やっぱりちょっと経済的なところは大きいですけどね。あとね、一つ考えるのが、 じゃあ電車の中でタブレット端末使いますかという話、これも別に iPad でも Google の、ね、Nexus 7とかでも話一緒なんですが、まあ、今あの電車なんか結構 iPhone とかあとテザリングで Windows Phone とか使ってますけども、まあ、それだけで結構十分なところあるんですよね。でそれを例えば7インチにしても10インチにしてもあれを広げて一体何見ますかっていうと、結局 Twitter とか Facebook とか見たり、まあ、ウェブ見たりとかですね、それをするぐらいで、まあ、はっきり言って生産的な行動ではないんですよ。だったら最近思うのが、外その時間はですねちょっと本読むなりしてですね、やっぱり本の方がいろいろ情報とか整理されてるわけですね。やっぱりいろんなあの勉強したい本とかありますんでね、いや電車の中何もそんな機械をねいじらなくてもいいんじゃないかなって、まあ、ちょっといろいろね勉強しなきゃいけないものもありますしね、ちょっとそういった方に時間を割くべきじゃないかなっていうのもありまして、無理してそのタブレットとかをですね買う必要あるのかなっていうのを、今考えています。まあ、実際これ勉強の本であったり、あと実際こうプログラミングの本ですね、先日もパワーシェルのいい本、ムタムチさんのいい本買いましたけど、まあ、そういったのを見て勉強したりとか、 Windows とアプリの、ね、開発についてもですねもう本が出てますんで、私も本持ってますけど、それちょっとじっくり読んでみるとかですね、まあ、あと他にも本当新書とか出ますね、いろいろ読みたい本とかたくさんあるんですね。なんかそっちの方に時間を割いた方が自分の勉強になるんじゃないかななんて思ってまして、そういった状況を考えてタブレットが自分に本当に必須なのかなと、そんな風に思っています。まあ、確かにあったらあったでね手軽で便利でこれいいなっていうのはあるんでしょうけど、まあ、そういうのを考慮するとですねちょっとここはですね、落ち着いて考えて、再検討したいなと、そんな風に思っています。ということで今んとこサービスを買う確率はですね多分7割か8割方買わないんじゃないかと、今回は見送るかちょっと様子見て、まあ正直ねあやっぱり欲しいって買っちゃえってポチっていくかもしれませんけど、まあ、さっきの経済的理由もあってちょっと今回ね様子見をするかもしれません。まああのいろいろご期待いただいている皆さんにですね大変申し訳ないんですけども、そんな風に考えております。またあのサーフェスの話はですねいろいろしたいと思っておりますのでよろしくお願いします。まあそんなあの話お金の話ばっかりして申し訳ないんですが、ちょっとお話変わりましてね、あのモバイル関係、先日まあ iPhone5 のテザリングうまくいったということで、e モバイルのポケット Wi-Fi 解約しました。で解約して今 GP01 ですね、ポケット Wi-Fi の GP01 はヤフーオークションで売り出してますんで、もしご希望の方おられましたらぜひ入札の方よろしくお願いします。まあ、それともかくですね、でも本当にあの 7GB の容量制限があるっていうことで iPhone5 のテザリング大丈夫ですかっていうのがあると思うんですね。でテザリング性能そのものはいいですし USB ケーブル使ってそのノートパソコンシンクパッドに直結して使うのも全然問題ないんですが、まあ、上限大丈夫っていうとやっぱりちょっと心配だなってとこあります。でちょうど今日で1ヶ月なんですね iPhone 買って、で見ると、まあ、2ギガちょっと、まあ、3ギガいってないぐらいの、データ通信量で、まあ、全然7ギガは余裕だなと思っています。思ってるんですが万が一のことを考えてですね、昔使っていたニフィティの YMAX、これ NEC の WM3500R っていうモバイルルーターがあるんですが、それ売らずにまだ持ってたんですね。でこれニフィティに聞いてみるとワンデープランで使うことができますということで、1日600円ですね、24時間、使うこともできて、今それをですね、使えるようにもう一回有効化してですね、本当に必要な時はその YMAX を使おうかなということでワンデープランで使うことにしました。まあ、例えばあのドットネットラボの勉強会月1回あります。で、まあ、そこで、まあ、無線 LAN ねセミナーセッション始まると使わせてもらえるんです。あ、まあ、我々自前で、勉強会で用意して、使ってるんですが、例えばその前にですね自分でも使いたいって時に、まあ、その日だけ1日だけ600円で、契約してもねいいかなと思ってます。まあ、そんなところでポケット Wi-Fi は契約解除して本当に予備回線として、YMAX のワンデープランを使うというところで、まあ、私のモバイル関係のですね通信環境をこれで整備できたかなと、そんな風に思っています。まあ、皆さんいろいろね、考えてやってると思うんですが、まあ、ご参考になればなと思っています。すいません、ということで今回もネタがないと思いつつも長々と喋っちゃいまして、これだいぶ久々に長い収録になっちゃいましたけどね、まあ、お聞きいただきましてどうもありがとうございます。まあ、今後ですねいろいろお話をしていきたいと思っています。 はい、そういうことでまたいろいろネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。